こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。自然な流れに任せるときに必要なこと、つれづれノート49話。詩人写真家としても知られる銀色画線による長期日記シリーズの第49巻である。角川文庫版として刊行された本書は、統一的な理論や物語の筋を提示する実用書小説ではなく、著者がその時々に記した暮らしの観察、考え、感情の揺れを読むエッセイに日記として位置づけられる。題名は自然な流れに従う姿勢を示すが、それは何もしないという意味ではない。日々の選択、所有物、人間関係、年齢を重ねた後の時間の使い方を、現在の自分に必要かどうかという尺度で見直す視点が中心となる。読者レビューからも、庭や畑、温泉での会話、買い物、映像作品など特別ではない生活の断片が記録されていることがうかがえる。人生を大きく変える処方箋ではなく、変化の少ない日常に潜む選択と解放を考える一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自然に任せるは受動性ではなく、現在の自分に合う選択を続ける態度、本書の題名にある自然な流れに任せるという感覚は、偶然や周囲の判断へ無批判に身を委ねることとは区別して読む必要がある。日記という形式では、壮大な方針が先に示されるよりも、その日の行動、気分、買い物、他者との会話などを通じて何を残し、何から距離を取るかが少しずつ浮かび上がる。つまり流れに任せるためには、自分の状態や欲求を観察し、以前の習慣を自動的に継続しない注意深さがいる。読者レビューで言及される生き方のスタイルが決まると必要なものの選択が楽になるという趣旨は、この読み方をよく示している。選択基準が整えば、日々の小さな判断は単なる迷いではなく、生活全体を調整する行為になる。本書の価値は、答えを標語として押し出す点ではなく、生活の記録を通して柔軟さと主体性が両立する過程を見せる点にある。次に、心惹かれる対象を手放す場面に現れる。加齢と自由の再定義、本書に寄せられた感想では、心を惹かれたものがなくなるたびに解放感を覚え、自由になるという著者の考えに共感が集まっている。この感覚は、喪失をただ不足や衰えとして理解する見方とは異なる。年齢や環境の変化により、以前は熱心だった対象役割、目標への関心が薄れることはある。その変化を失敗として補おうとすれば、過去の自分を維持するための負担が増える。反対に、執着の弱まりを選択肢と時間が空く出来事として受け止めれば、暮らしをより軽く再編できる。本書は、何かを新たに達成し続ける人生観だけを基準にせず、もう成し遂げなければならない目標がない状態にも自由を見出す視点を含んでいるようである。ただし、これは無関心や孤立を美化する主張ではない。何を失い、何が残ったかを日々の実感に即して確かめるからこそ、手放すことが空虚さではなく、次の生活を選ぶ余地になる。さらに、庭、畑、温泉などの反復的な場面が支える生活の観察、利用可能なレビュー情報からは、庭に植えた植物や植栽、畑の様子、温泉で会う常連との会話などが本書の日記に現れることがわかる。これらは劇的な事件ではないが、日記文学においては重要な素材である。植物の変化には季節や手入れの継続が現れ、温泉での会話には固定的ではないが繰り返し交差する地域的な人間関係が現れる。こうした反復は、日常が停滞していることの証拠ではなく、同じ場所や行為に接しながら自分の見方がどう変わるかを測る基準になる。本書は、人生の転機だけを切り取るのではなく、生活の環境を丁寧に眺めることで心身の状態や価値判断の変化を記録するタイプの作品といえる。読者は著者と同じ暮らしを再現する必要はない。自分にとっての散歩道、台所、近所の店、通い慣れた場所に目を向ければ、日々の記録が単なる出来事の列挙から生活を読み直す作業へ変わることを示唆している。そして、買い物や映像鑑賞の記録から見える消費との距離の測り方、レビューには、ネットショッピングや酒類を買いすぎたことへの反省、 Netflix で見た映画の感想などが挙げられている。こうした記述は、消費を道徳的に断罪するための材料というより、欲望と習慣が日常にどのように入り込むかを可視化する役割を持つ。特に買い物は、必要な物資の調達である一方、気分転換、不安の埋め合わせ、時間の使い方と結びつきやすい。購入後の反省まで記す日記は、行動を正当化して終えるのではなく、その時の判断を後から点検する余地を残す。また、映画や配信作品への感想は、外部の作品が個人の感情や考えに触れる入り口となることを示す。大きな思想書の読解とは異なるが、何を見て何に反応したかを記録することは、自分の関心の輪郭を確かめる方法になる。本書の生活感は、このように理想化されない。散財や娯楽を含む現実の行動を記すからこそ、 必要なものを選ぶという姿勢が抽象的な節制論にとどまらず、日々の具体的な判断として読める。最後に、第49巻という長期日記シリーズが生む今を読むための時間軸。つれづれノートは長く続くシリーズであり、第49巻である本書も一冊だけで完結する自己啓発的な結論より継続して書くこと自体に意味を持つ長期日記の読者は、著者の生活における変化と不変を単発の告白ではなく時間の蓄積として受け取ることができる。久しぶりにシリーズへ戻った読者が現在の著者の生き方や考えを覗いてみたくなったというレビューは、その特徴を端的に表している。日記の今は瞬間的なものだが、巻きを重ねること、過去の価値観や暮らし方との違いも背景として感じられる。一方で、初めて読む人にとっても49巻という数字を事前知識の壁と考える必要はないだろう。本書はその時点の生活と施策に触れる入り口になりうる。ただし、体系的な人生論や明快な手順を求める読者には、断片的な記述が物足りなく映る可能性がある。わしろ結論を急がず、日常の細部から人の考えが形作られる過程を読みたい人に向く作品である。結論として、本書は目標設定、片付け、老後設計といった課題を直接解決するための実用書ではない。しかし、人生の後半を含む長い時間の中で何を持ち、何を続け、何を手放すかを考えたい読者には、実感に根ざした視点を与える。とりわけ、以前ほど強く何かを求めなくなった自分を否定的に捉えがちな人、生活の変化が少ないことに焦りを感じる人、日記やエッセイを通じて他者の思考の推移を読みたい人に適している。庭や畑、買い物、温泉での会話、映像作品への反応といった身近な材料から選択、執着、自由を考える点に、本書の実践的な読みどころがある。動詞の暮らしエッセイには、整った生活術や理想的な日常を提示するものも多い。それに対して本書は、消費への反省や気分の揺れも含め、生活を完成形として飾らないところに特徴がある。また、長期シリーズの一環として、瞬間的な結論よりも変わり続ける今を記す姿勢が前面に出る。読後に得られるのは、万能の方法論ではなく、自分の暮らしを観察し、必要なものを選び直すための静かな視点である。ご支援いただける場合は銀色が正。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。